詩編の23編というところをお読みします。今歌いました賛美歌の元になっている、まあ、この賛美歌はそのものが賛美歌になっているんですけれど、そこをお読みしたいと思います。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯はあふれます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。これはとても有名な主は我が牧者という題がついているダビデの歌であります。これを読んだのはダビデという人で、彼はもともと羊飼いでありましたから、羊飼いと羊の関係をよく知っていました。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われる。これを読むたびに、なんとのどかな風景だろうと思います。羊たちにとってはのどかな風景で、のどかな時間でありますが、それを飼う羊飼いにはとても大変な時間であります。ダビデはそのことをよく知っていました。羊はとっても世話の焼ける動物だそうです。私は羊の世話をしたことがありませんから分かりませんけれど、羊飼い、皆さんは多分アルプスの少女ハイジの中に出てくるペーターのことを思い出すのではないでしょうか。ペーターは羊飼いでありました。のどかな羊飼いの様子をイメージするでしょうけれど、ところが羊飼いの仕事は決して楽ではありません。ダビデの時代もイエス様の時代も、羊飼いというのは最も身分の低い人の仕事でありました。それだけ嫌な仕事で、骨折りの仕事であります。なぜ嫌な仕事かというと、羊がとても大変な動物だからです。情けなくて弱虫で、方向音痴で、そして強情で、そういう羊たちを何十匹も一緒に連れて水のところに、また青い草の野原に連れていくのは大変な仕事なのです。彼らはふらふらと群れから飛び出していきます。飛び出していったら帰る道が分かりません。牧羊犬というのをご存知だと思います。私も犬が大好きですから、犬の中でも牧羊犬に属する犬がとても好きです。その様子をご覧になったことがありますか。私が飼っていた犬も、まあ、雑種だったんですけれど、その牧羊犬の血が入っていたと思います。一緒に走ると私の足に頭をつけてきます。これは彼らの習性だそうです。羊たちが群れを出ないように、羊たちの足をいつも頭で中に中に追いやる、そういう習性のある 犬だそうです。私の犬も一緒に走っているといつも鼻で私の足をつつくのです。これはどうしようもない習性なのでしょうか。そのくらい羊は群れから出て行こうとして道に迷ってしまう動物です。ダビデは小さい頃からお父さんの羊を飼っていました。羊飼いとして、そして彼らの面倒を見ながら羊を狙ってくるいろんな外敵から羊を守らなければなりませんでした。あなたの無知とあなたの杖は私を慰めます。この無知というのは羊を撃つ無知ではありません。羊を襲ってくる外敵を追い払うための無知であります。そして杖はこの先っちょが二股に分かれたような杖を羊飼いたちは持っていました。これで迷った羊たちを群れに戻すのです。ダビデはそういう羊をよく知っていましたから、自分と神様の関係がまるで羊と羊飼いの関係だということをよく分かっていました。彼はその後に王様になった偉大な人でありましたが、それでも間違いを犯す弱い人間でありました。その彼がこの迷い出てしまう自分、倒れてしまったら起き上がれないような弱い自分、そして強情な自分、迷うと戻れないような情けない自分を、この王様の経験の中で何度も経験しました。そしてその彼を一生懸命群れに戻そうとする羊飼いであるイエス様と経験したのでありました。最後のところに、私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょうと書かれています。これを新改訳では恵みと慈しみが追ってくる、追いかけてくると訳してあります。私と共にいてくださる神様は平安な優しい時間にそっと横にいてくださる。それだけでなく、このどん底にいる時にも私が神様から離れて出て行こうとしても、どこまでも追いかけてくださる方である。このことをダビデは経験しました。恵みと慈しみとが私を追いかけてくる。神様はそういう方であります。皆様は神様をご存じないとおっしゃるかもしれません。そんなものいないとおっしゃるかもしれませんが、聖書は神様がいると語っています。そして私たちクリスチャンはそれを信じたいと思っています。皆様がどこにいても、皆様のところにいて、神なんかいないと思っても、皆様の後を追いかけてくる。私はここにいるよ、ここにいるよと言い続けてくださる方であります。今日皆様がもしお一人で不安な時間がありましたら、また考える時間がありましたら、ふとこの方のことを思い出していただきたいと思います。私はここにいるとおっしゃっている方、その方の声を聞いてみてください。実際の声としては聞こえないかもしれませんが、心の中に語りかけてくださるその声がきっとこの中で聞こえてくると思います。私はあなたをどこまでも追いかけていく、あなたを助ける、 あなたを救い出す、その言葉を思い出してください。それではお祈りいたします。愛する神様、今日私たちの目にあなたは見ることができませんし、手で触ることもできません。耳にあなたの声を聞くことはできませんが、あなたがここにいるよという声をどうか心の中で聞くことができるように助けてください。願えばあなたは私たちの心に語りかけてくださいます。どうか私たちが一人ぼっちでないことを教えてください。病室にいらっしゃる皆様のお心にあなたの声が届きますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。